さあ、服部さん始まったよ。
はい、寒いですね。
寒い毎日でね、もうあっという間に正月からもう3週間も経ってしまいました。もうね、早いもんやの、世の中よ。
山本さんも普段仕事してる時はずっと外やろ。
まあ ほぼ外
ね、
外みたいな環境や、
だいぶ着込んでやってますか。
いや、まあまあね、こう、まあ、シャツとちょっとあのヒーテック、
なんだ
ろ、ヒートテック、ヒートテック
そう着てんの。
あ、やっぱユニクロのやつあるやん、こうちょっとこういう着たらぬくいでいうやつ、
うん、
それまあ普通の T シャツ着て、その上からそのヒートテック着て、で、あのちょっとあのこの襟の首元のあるこう仕事服着て、で上からこの肩出たこの何ていうかこれ
ダウンジャケット、
ダウンジャケットみたいな、それでもう十分よ。
うんうんうん、
まあまあ、あの風やったのきついとこあんま行けへんしね。
まあまあ工場内やからね。
そうそうそう、まあ隙間風がまたね、もう寒いのよ、その隙間風。うちらはどうやろ、
足元ちゃう、なんか
いやこいな、
僕もね、あのほぼほぼ工場内やろ。だからもう下が、あの
あ、コンクリ、
コンクリやから、
あ、コンクリ冷えるわ。
どんな格好で服部さんいつも冬場働いてるんですか。
あの、まあ、去年もそうやけども、最近やけど、あの敷くなんか、その何て言うのな、ホカロ
みたいな、ホットカーペットみたいなものですか。
靴の下、
靴用の回路、
靴下に貼る、靴下に貼るんはね、でもね、こう、あの
ずれてくの、
いや暑すぎてね、
靴入らんね、
ちょっとなんか低温やけどみたいになって、だから靴で敷くやつがあんねん、
ただ敷くだけ、
だから靴下ひっついてけへんね。
私もよく、
あれよ、
女性はね、こうパンプスって言って、
あれ冷たい、
あれ冷たいんですよ。なのでよく靴用の回路は
あすんの、
はい、敷いてます。シュッ
と、だからつま先の方とね、このかかとの方とね、2つ半ね、
両方使い、
だから4ついんね、
そうやな、1回にな、1回にな、
敷いてたらでもボコボコしません、ボコボコして
気になる、最初のね、そのあの足の指の具合、この乗っかり具合とかね、
なんか変なとこもこってなって
ますね、もこってなってね、
今日は川口さん
スニーカー履いてんねろ、仕事場
スニーカー、
スニーカーやな、直旅でもなく、
そうそうそう、
スニーカ
ー、今のやつで長持ちするで、もうほぼ一日中、
ぬくい。
川口さんはどんなあれですか。
僕はあの、まあ、普段あんまりその
、まあ、事務の方ですか。
そうですね、事務所にいる
方、社長業、社長業あんまり現場で、
ね、まあね、
でうちの事務所はあの靴脱いで上がるタイプなんで、
はい、こういうスレッパ、上履きのスレッパに履き替える、
上履きも履かないですね、もうみんなあの、上履き、あのスリッパなしで、
スリッパなし、
あの杉板引いてるんですよ、ビャーって、
うんうんうん、
で杉板引いてて、その板の下に10センチぐらい、あの
空間あるわな、
空間あって、はい、そこに
引いたから、
床置き式のエアコン置いてるんですけども、下からも出るようにしてて、ちょっと埋めてるんですわ。だから下から出る風は
温風を出してるんですか。
温風をその床下を這うようにしてるんですよ。
わー、最新、最新やわそれ。
寝なさいよみたいな。
これなんか床下暖房って言って、最近あの流行りの作り方なんですわ。
へ、
あの普通のお家のね。
あ、
昔は事務所ではそんなことせえへんだけど、
はいはいはい、
今なんあの床下暖房って言って、あの YouTube 見たらいっぱい出てきますよ。
へ、
床下暖房で家ごと全部温めるみたいなね。
あ、
その床下、電気っていうかもう送風ですか。
そうそうそう、
暖かい空気を送り込む、
床暖ではないんですよ、
はいはい、
だから床下にこう温風を入れることによって、ほんで家ごと全部温めて、暖かい空気がずっと上に上がっていくじゃないですか。だからずっとつけっぱなしなんですよ、
24時間。床暖よりはその電気代が
安い
んですね。
もうね、あのほんで断熱を完璧にするから、
あ、余計や。
だからあのエアコン1台で家全部丸ごと温められるらしい。で今度冬、夏になったら屋根、小屋裏冷房って言って、屋根のこの三角形のこの屋根裏あるじゃないですか、あそこにエアコン1個つけとくんやって、ほなでそこから冷気を今度逆に下に下ろしていくと、
冷気が降ってくる。
でこれで、これもあのエアコン1台で、ほぼ全ての家の中全てが冷房が効くと。 もちろんあれですよ、あの
時間かかるもんな、
あの窓とかはトリプルサッシとか、うん、樹脂の完璧なやつを、まあ、
それ用に最初からね設計されてる、
ね、断熱をしっかりとかなんだら、うん、漏れてたら意味ないもんな、
うんうん、断熱気密をしっかりやったら、うん、そういう
下と上一個ずつ
だったら、うん、1個ずつぐらいでやれるっていうのをずっと YouTube で見てたから、うん、あこれやろうと思って、あ事務所作ったんですね、うん、
はい、
うん、今年か、大きな西側に立ってるのがあるわ、そう、
あそうそうそうそう、
でっかい駐車場やったとこやね前に、
そうですね、
あもう社員さんもみんなもうほとんどあの靴下のままあの裸足みたいなもんで、
そうですね、ほとんど、うん、
あ逆にスリッパよりはその
あったかみを感じる、
温風を肌で感じるからね、そうそう、スリッパいらず
に、ね、スリ板はそもそも柔らかいんで暖かいんですわ、うん、何も線でも暖かい、
変なカーペット敷いてない、
例えばケヤキとかやったら硬いから冷たいんですよ、
冷たい、
でも杉板は柔らかくて暖かい、
あうわそんな家住みたいわ、
ね、
な
やっぱり伸びてる企業は職場環境が違いますね、うちなんてね3月にまあお家建てさせてもらって、そう、うん、床暖房ね、リビングどうするかっていう話になったんですよ、で最初はまあ床暖房なしでいけるって言ってたんですけど、まあちょっと贅沢してつけようって言って、でもリビング あのテレビの方だけつけて、でご飯食べる方の机のところつけずに、でキッチンもつけずに行ったんですけど、
うちと一緒、うちの家もそれ、
でも考えてみたらキッチンに立ってるの一番長いんですよ、
そうそうそうそう、
でしかも
テレビ見てる間っていうのはちょっと前もんな、
そうそうそう、テレビ見てる時ソファー座っちゃうし、で自分家一人の時とかもうもったいなくって、
着るわな、
そうだから3月から暮らしてるのに全然使ってないの
あれね、でもあれはでもつけといた方がいいですよ、あの暖かさって自然じゃないですか、
そう
下から来るから、
全部の床つけときゃよかったのに、
なん
かテレビの前だけ、ね、
なんかこうテレビ見るとこだけがあのなんか いてそうな気するわね、立てるとき、
そうやな、
ここがよういてるから
今な
、
うん、もう一瞬飯食うたら一瞬でこっち映るやろうと思ったら、やっぱりこう飯食うてるとき足下へつけたら足冷たい、
そうそうそう、
そうやな、もう僕らみんなこう大家になるほどこのあのこう飯が長くなるんで、
うんうんうん、
だから台所をほんまには温めるべきだよ、
ね、そうそうそうそう、
ね、一番一日でいてる時間長い、うん、あとはもう自分の部屋のベッドの中みたいな、
そうそうそう、もう飲みながら長いんで、その晩酌が、だから一番台所を充実させるべきなんやな、
う
ん、
そうですそうです、
勘違いしたな、
間違っちゃった、
間違っちゃった、
ほんでなんかあれやろ、あても作りながらやろ、
あても僕は作れへんけどもね、
作れへんですか、
もう当てなかったらベビースターラーメンでもね、
かじりながら
もう何でもいいけど、
ベビースターラーメン、
なぜもう晩酌が長いんですよ、
はいはいはいはい、長いんや、どれぐらいですか、
そうですね、もう
2時間とか3時間とか、
嫁ももう片付けへんからね、
うん、
もう呆れてるから
おられちゃうか、
もうであれですと、まあ、テレビもつけっぱなしで、なんていうのかな、タブレットで、うん、YouTube とか見ながら、
はいはい、
はい、で、それで携帯のスマホからラジオを聞きながら、
忙しいな、その
飲み会、うん、そう
そうそうそう、もうすごいな、あっちもこっちもやない
ですか、あっちもこっちもなんですよ、だからもう10時11時ぐらいまでね、
台所一人座ってる、
そんな
誰も構ってくれんやろ、
誰も構ってくれんどこでいてても誰も構ってくれんしね、どっちみち、
うん、それもでもすごいな、僕はもういっぱい2時間も飲んだらもうあの寝てしまいますもん、
ああそれが一番健康ですわ、
川口さんね、こうアリダリアン、あのコロナ前とかよくみんなで打ち上げしてましたけど、うん、9時過ぎたらもうなんか白目向いてきてますからね
限界みたいな、
カビさんって叩くんですけどね、
カビさん朝早いからね、
そう、
うん、だからもう
小学生みたいなね、もうコロンコロンになって
一番寝るの早いんですよ、
9時になったら寝ますみたいな、まあ一番健康的、
それが健康的やし、家族もそれが一番喜ぶと思います、うん、あの僕らみたいな渋とねもう十二時なんかもうなんか一時ぐらいまでなんかごちゃごちゃ台所で酒作ったりしてるから、
うん、ね、片付けたいのに、もう片付けてごちゃはよ寝たいのに、
でも飲むからトイレも近いからね、
うん、
じゃあじゃあってちょ流してるやろ、
いつになったら寝んのよお前、
そんな家族としたらもう嫌やで、
早よもう寝ないよってなもん
ね、
まあな、
そうですか、じゃあそれからお風呂入るんですか、朝ですか、
いやいやいや、風呂は早いですよ、
あ風呂は入ってから、
はいはい、
晩酌を始める、
そうそうなんです、
なるほど、 ほら無制限やもんな。
そう無制限で。
もうなコテって倒れるまで。
いやまあ たまにねやっぱりこたつでね、うんうん、こたつはみ出しても出てますけどね。
ちゃんと歯磨きして寝るんですかそういう時も。
歯磨きなんかせえへんよ。当てを味わいながらあの、ね、
せっかく食べたらもったいないで、ま、
この味を
歯へ詰まった豆の味で飲むやん
イカの味で
イカを、はい、困ったイカの味をしがみながら飲むやん
それが美味しいんですね、
う
ん、
詰まっちゃうなと思いながらまた食いって飲むやん
そうそうそう
イカがちゃうなみたいな。
そうそうそう、うん、
それが取れた時よっしゃーって言ってまたいっぱい飲む。
よっしゃ。
で休みの日とかもじゃああれですか。休みの日はもっと早くから始めるんですか。
そうですね。仕事はもう終わったらもうあの
先風呂行って
別にどこも行く用事ないんで。
じゃあ朝からオールフル休みってなったら朝からもうよしスタート。
それはでもやめます。やめてます。あそう。あの朝昼は飲まんようにしてますやっぱり。うん、朝昼飲むとねあの夜の酒もう美味しくないでしょ。
なるほど、
うん、結局飲むんかい。
飲むけど
飲むんかい。
たまにあんなねあのなんですか結婚式とか、
うんうんね、宴会あるもん
だ。ある昼から飲むともうまた夜にまた始めると美味しくないでしょ。もう
なるほど、
うんうん、
まあ、夜美味しく飲むために昼は飲まない。
そうそうせめてね、
なるほどね。
いやオープニングから楽しくってすっかりね、始めるの忘れてたんですけど。
番組のこと忘れちゃった。
そうまだオープニングだったんですよ。
そうだ、
ね、そろそろ本編始めますか。
そうですか、
ね、行きましょうか、はいはい、それでは行きましょう。レッツ
アリダリアンプラス。
この番組は大浦建設工業株式会社、うなぎ屋川水の川口水産、リサイクルの古勝、うなぎ穴子加工の椎葉水産、ご宴会ご宿泊の立花屋、紀州梅うどんの鳴門、医療法人明美会有田南病院の提供でお送りします。
一途に守る。お世話になった
大浦建設工業株式会社は昭和45年の創業以来安全安心施工をモットーに鉄道工事や土木工事などを通じ地域社会に貢献しています。質の高い技術とサービスを提供する有田川町大浦建設工業株式会社です。
スタミナ補給にはうなぎや川水のうなぎ。ネットのうなぎや川水でおなじみ川口水産は日本各地の産地からうなぎを仕入れ焼きたての美味しさをそのまま全国へお届け。有田市宮原町の川口水産本社工場でもお求めいただけます。
リサイクルで資源を大切に。鉄、ステンレス、アルミ、銅くずを高値で買い取り。産業廃棄物の適正な中間処理、収集、運搬ならフル活。粗大ごみの引き取りも行っています。湯浅町本社とキビ工場、リサイクル推進カンパニーフル活です。
皆さんこんばんは、岩崎ふき子です。
有田のおやん、山本で。
服部のおやんです。
そして今月はうなぎや川水でおなじみ川口水産株式会社代表取締役の川口康文さんにお越しいただいております。改めましてこんばんは。
こんばんは、川口のおいやんです。
よろしくお願いします。いやオープニングお酒トークでね楽しくって、ね、
もう正月明けからずっと飲みっぱなしよ、う
ん、ね、でも昼間飲めるって私幸せだなって。まだお酒の話。
昼間飲んだら僕の場合はね、その明くる日にこの持ち越すっていうか、
明くる日がですか、
しんどくなる。二日酔いとちょっと違うんですけど、うん、もう なんか内臓のここら辺が変な感じで、
胸焼け、
翌日用のまん、もういや実は今日はもうそんな状態で、昨日の、うん、調子こいて昼間から飲んでたから、
はいはい、
うん、今日はしんどい。まあやっぱり結局あれやね、
はい、
次の酒を美味しく飲むために、
そうそう準備ね、
節制するというね。
そうですね、
そこには共通ですねやっぱり、
はいはい
はい、
でまああのね、あの二日酔いならんようにあの、なんですかドリンク剤を結構僕ね、
ウコンがなんのっちゃ
つウコンとかいろいろ飲むんですけども、うん、あれもでも飲んだからと思って安心して安心しすぎてこの飲みすぎるというか ねもう一定の量を超えてしまうというか、
かえって飲ましが
よかったね、かえってね、そのこれ飲んでるから安心やみたいな、こう、
ありますちょっと二日酔いが楽ちゃう、そうでもない、
二日酔いが楽ですか、
いやちょっと飲んでそのドリンク代を飲んでることによって、
ああ楽楽
ね、うん、感動のなんかヘパリンが
どうのこうの、楽な時もあるけども、
まあでも飲みすぎたら一緒ですよ、
一緒やな
絶対
量や量やっぱり量、うん、じゃあ僕の正月ね10時半から飲み出してね、晩の11時前にやっとお客さん帰って、うん、12時間延々に飲んでて、
朝の10時半から飲み始めて、
あ、あ、明けましておめでとうございますって来て、まあいっぱい行こうかって、あ、年始やなって日本酒をこう飲みながら、ずっと12時間、まあ途中ね、あのちょっとお茶飲んだり、これちょっと休憩しながら飲んだり、結構飲めるもんよ。
もんよって言われてもな、
ダークル二日酔いになってない。ちょうどはあれなんかやっぱり時間をかけるやん。うん、12時間も時間かけて、うん、夜飲んでも2升ぐらいよ、
2升も飲んでるやん
3人
ですごい、
ね、3人で2升これでも かなりなもんやな、
かなり
それが、それが3時間で飲んだらこれ絶対偉いと思う、うん、
あ時間かけて12時間ほどかけて
かけてちびりちびり飲んでるから、あて食いもってやで、うん、あおせち料理みたいなやつどんと豆置いてもうて食べながら、
トイレ行き
行き、うん、青の話し、うん、な、うん、でまたなんかね、いろんなこうおつまみをかじり、うん、ね、あの塩サバをかじり、
塩サバ、
塩サバ、
炙りをかぶって、
かぶって、うんうん、
ほんでやってると重い、あのやっぱり量も食べてるし、うん、時間も長いから消化していくよな、うん、おしっこ出ても、うんうん、だからね楽やった。
そうか、勢いつけて飲むから
2日やったよ、前から7時間飲み出したらもう10時に出来上がっちゃうよ、うん、
出来上がってる、
でそっからは20回や3時間って言うたら、まあ、その4時間3時間4時間の間に一気に飲むよ、そりゃ偉いわ、
ペース配分やな走るペース配分や
な、ダッシュや、
ダッシュで
ダッシュで
ガッシュで行くから2日なんでな、
そうそうそう、
肝臓もくたびれて
も
で、
アップやアップや、もうその消化器しぎれんも、うん、うん、ゆっくり、まあ、午前中から飲み出しても夜中の10時ぐらいまで飲んでても、うん、ペースがゆっくりやから、
はいはいはい、
ね、うん、まあまあ、ジョギングで長いこと走るみたいな
みたいなね、
うん、だからそんなにしんどない、うん、っていうことが、
まあ、でも それを毎日しようと思ったら もう仕事掘らなしゃあない
そうそう、ま、毎日
朝から
たまに朝になったら手振るじゃんわ
うん、な
あ、まあまあ、まあ、そんなんは正月ぐらいしかせえへんけどね、
せえへんけどね、うん、まあ一つ発見したと、
そうそう、うん、長く飲む、
まあでも正月ぐらいしかできんな、でもな、
できん、元旦ぐらいしかできん、
うんうんうん、うなぎの大当てに飲む時とかっていうのはこううなぎをこうなんか細かくしたりっていうのはそんななんか、
いやそんなんしない
です、味付けとかなんか、
そんなんしないですよ、
当てにいい味付けっていうのは、
当てにいうのは白焼きちゃいます、
やっぱり白焼きですか、
白焼きポン酢で食べるとか、
あポン酢でね、
うん、うちはあのポン酢、白焼き用にポン酢、白焼き専門のポン酢があって、
お
う、うん、それをつけて白焼き売るときはそれをお付けして販売 させてもらうんですけど、
うんうん、
それつけて食べてもらったら美味しいし、うん、あとわさび醤油とか、
ね、わさび醤油
か、わさび醤油も美味しいし、
あ酒に合いそうやな、
うん、食べるのはあのその白焼きをちょっと炙った方がいい、
もちろん
あの
炙った方がいいですよ、
ちょっと
香ばしくね、
うん、
あのきつね色になるまで、
ああ、うんうん、タレついてないけど白焼きってタレないじゃないですか、
うんうんうんうん、
それをこう軽くふわっとなるまで炙る、
もう結構ね焦げやんから、皮は焦げますけど身の方って焦げにくいんで、
ああ
だいぶ気合い入れてあの炙っても
らっても大丈夫、
うん、皮が焦げてきたら、ああ焦げてきたと思うけども、皮だけ焦げてるだけ
で、皮はあんまり焦がさん方がいいです、ちょっとパリッとするぐらいでもう終わっといて、うん、身の方は少々置いといても、
うん、
あのまあ炎がボーボーボーボー燃えてるところに持ってったらそれは焦げますけど、
はい、
普通に焼いてる限りはあんまり焦げにくい、
油
が多いんで、
あ、
はいはい、焼けるっていうよりもこうなんちゅうの、自分から、うん、うなぎから出てくる油で、煮るじゃあ揚げるっていう感じ、
あ、
うなぎが持ってる油でうなぎの身を揚げて香ばしくなって美味しくなるみたいな、
ね、あ、
ほら結構案外あの焼肉のねあのなんていうかああいうのでこう、うん、
そうそうそうそう
焼肉焼くのと同じように置いてね、
うんうん、油を落とせるやつでね
あれで焼いたら美味しいですよ
あ、
うん、岩谷かなんかであの網ついた最近ねちょっと細長い焼肉に適したようなやつあるじゃないですか、はいはい、あれで焼くと最高に美味しいですよ
それやな
それそれそれよ
焼肉屋さんにうなぎ置いてくれたらね
置いてるで
置いてますか
最近うちの近所にオープンした有田屋さんっていう、うん、あの肉屋さん、うん、うなぎ買いに来てくれるもん
へ
え。であのうなぎ出してくれてますよ
注文 あるんやお客
さんそうそうそう
メニューに入ってるんですかうなぎが
入ってるんですよ
へ
え、うん。焼肉と同じとこで焼くんですかうなぎを
焼くんですよ焼くんですはい
はあ
そらんまいわ
それは高級
だあとねでもそれ韓国行ったらね割と普通なんよ韓国のうなぎ屋って、はい、焼肉屋みたいな感じで、うん、この白焼きになったものがこうガバッと出てきて、うん、それをこの焼肉のようなあのプレートみたいなのあるじゃないですか、うん、丸い穴開いたやつ、はい、あれで焼きながら、うん、まあさすがに韓国ですからあとはタレじゃなくて、うんあのごまの葉っぱにコチュジャン塗って
あ、
まあ、それにうなぎ包んで食べると
コチュジャンな
丸めてき
りと、
まあ、肉も同じ食い方するんですけど、うん
はい
はいはい、
うなぎも同じ食い方するんよあでその肉の代わりにうなぎが出てくるのが韓国のうなぎ専門店なんですよ、う
ん、へそういう食べ方する
ん
ね
そういう食べ方するんですよ、
ね
うん、でもまあ韓国でもうなぎはやっぱりちょっと高いもんでしょ
そうですね
うん、
うんうん、でも、まあ、韓国はそうやって食べられますね
へえあそれやりたいなそれ知らんかったわそんなまあまあ、うん、ここらの焼肉店にはないですやんか、
う
ん、
そうですね、
うんうん、
また美味しいわ
普通は普通は置いてないとこ
普通はねないですから、うんうん、それちょっとリッチなあてやね
リッチなあてですよ、
ね、なんかメインが
目の前で焼きながらっていうのはこれまた、うん、酒飲み的にちょっと燃えるんちゃうい
いですね燃えますね
燃えって感じだね
燃えますあの頭とか尻尾とかっていうのもあれも焼いたらこう香ばしくなって美味しそうですけども
そうですね
あんまり頭って食べないですか
食べらあの兜とか、うん、あの関西は半助って言ったりして、
うん
は
い、
あのくちばしのとこだけ硬いんでそこだけちょんと落として、
うんう
ん、なんか食べるっていうかなんかしがむっていうか、
それこそお酒のあてにね、うん、キュッキュッと
でもやっぱ骨みたいなとこ多いん で、うん、でパッてもう 出しますけど、
うん、
尻尾はね尻尾の先っぽもほんまにこんな焦げたこんな先っぽだけになるけど、うんまあ、それはそれでもう美味しいと、うん、僕は好きですけど、
うん
まあ、焦げたの好きなの僕結構焦げた焦げたりとかね硬いとかね
まあ、まあ、
エビフライの尻尾とかね
あ、
うん、酒飲みは結構焦げたの好きですよね
あそうだよね、
はい
あの焦げたって言ってもなちょっと香ばしく焦がしたみたいな感じで、
うん、
そういうのがね、うん、の美味しく感じますよね、うん、ちょっと香ばし気味に、
うん、
女性でもこういうの嫌う人多くないですか、 なんかこれ焦げてるやんとか言って
ね、
いや焦げてないやんこれ香ばしく美味しそうやん
あでもパンの焼き方とか夫婦で全然違いますね、うん、一回朝焼いて食パン出したら、うん、え途中で出したんとか言われてトースター壊れたとか言われて
あんまり焦げ目が少ない
そうそう私はちょっとうっすら
ちょっと
ベージュがかってきつね色がいいんですけど夫はもう黒が入った方がいいんですよ
もう焦げたぐらいの焦げ寸でね
しっかりしっかりね
しっかり焼いてくれた、
ね、あでも分かる
しっかり焼いてでもなんか貧乏症なのかあの倹約家なのかバターいっぱい乗せたらあかんってこれ半分にしてってもったいないって言われて
もったいない
なんかそう
あバター塗った方がよ香ばしくて美味しいと思う
そうそう私はねもうこう切れ目を入れてそこにバターじゅわーって溶け込んで
厚めのパンでな食パンでな
そうでちょっとだけ焼いたふんわりのパンが好きなんですけど夫はもうなんて言うんですか
それをカリカリに焼けた
カリのやつにバターちょっとだけつけるのが
あそう
とかね
なんか見た目ワイルドやのにな、
う
ん、あのそういうバターは、うん
良品なの
家庭的
なマイルドな
のマイルドね
焦げ好きですね夫もやっぱ焦げて捨てようとしたら
あもったいないなんでそこ一番うまいとこ捨てれないから、
ね、そうそうそうそう
あまりにも焦げすぎたらね昔はよくあの包丁の後ろで
ガガガガガガガガガってなって
落とせば食えるとか
ねあったあった
ありましたね
あったあった
うん
創業30有4年椎葉水産は昔ながらの焼き方と味付けにこだわっています。 厳選したうなぎを炭火で焼き上げたかば焼きは絶品。池うなぎや焼きアナゴ、煮アナゴも取り扱っています。元気に働ける従業員さんも募集中。有田川町住椎葉水産です。
創業明治36年、有田川を望む老舗旅館立花屋、ご宿泊に挙式披露宴にご宴会に自慢の季節の魚料理をお楽しみください。お土産には名物おっぱ寿司をどうぞ。有田市宮原町立花屋。
各種メディアで大絶賛、ナルトの紀州梅うどん。南高梅を練り込んだ麺は可愛いピンクでほんのり梅の香り。冬は暖かく夏はさっぱりと冷やしで、紀州梅うどんはネットでも販売中。
お腹がなるとナルトのうどん、うまい。
内科、眼科、皮膚科、泌尿器科、消化器内科、リハビリテーション科を持ち、血液透析も行う有田南病院は、地域医療の担い手として日々努力を続けています。有田川町大島、医療法人明美会有田南病院。
腰が痛いんでゴルフをしていますっていう。
腰のためもあるかわからんけども、まあ、ゴルフにはまったということですか。
そうですね、うん、息子がやり始めたからゴルフクラブ、じゃあ僕の古、俺の古いけどどうせ最初やろうからこれでいいやんって言ってあげたら、うん、手元に全くなくなってしまったんで、さすがにそれはたまに誘われたら行きたいからって言って、はい、新しいの買ったら、モチベーションが上がったと。
モチベーションが上が
った、はい、道具をね、よし行
こうみたいな、ね、
道具やな、やっぱり
道具、道具から入るという、よく男にあるパターンです。
そうやね。
何からね。
まあでもピンへ向かってバーンと行った時やっぱり爽快感ありますもんね。
そうやね。まあ一日のうちに何回かしかないんやけど、そういうのは。もうでもその時気持ちいいですよね。
よう忘れませんよね。あの、このボールがあのスコーンってね抜けてピン向いてまっすぐ飛んでいった時の。
そう。自分の思ったようにね、思ったようにコントロールできたら、もうこんな気持ちいいことはないと。
服部さんもゴルフされるんですか。
もう長いことやってない、あの、だから若い中やね。もう友達でどんどん上手くなっていくやつがおって、もうそれと比べて僕は全然あの上達せへんかったから、そういうのが横におるともうなんか諦めるやろ。
泣いてまうや
ろ。そうなんでこいつだばっかり上手になっていくんやって。
一緒に行ってたのに、
一緒に行ってんのに、
まあ確かに身長もあってね、運動神経もええやつやったんやけど、これはもうこいつと一緒でももう勝たれへんわってなって、
もう今のうちやめとこう。
そう毎回負けるしもう、
ね、そこで川口さんだったら何クソで伸びそうなところですけど ね、
もう目下頑張り中ですけど、
はい、アリタリアン本編の方でね、津山さんがゴルフ100切りを今年の抱負に挙げていましたが、川口さんはゴルフでの抱負とかありますか。
ゴルフでの抱負、全ホールパープレーで回りたいですよね。
かっこええな。
それだったら何、
72か、
でもさ、みんなパー取りたいってみんな言うじゃないですか。
そうですね、
それもちろん全ホール取りたいってなったらその数字を足せば72になるんですよ、72やから目標は72っていうのが正しいと思うよ、ただ80代とか90代とかにするって言っても、ほなもう最初からプラスになるのがもう前提やから、いやボギーでええんかいとかになるじゃないですか。いやでもパー取りたいから、全てのゴルフのプレイヤーの目標は72じゃないですかね。
まあなかなかハードル高いけど、でもあの下手くそでもあの18ホールのうち1回2回はパー取れますからね。
そうです、そういうことです。
そんなもんや、ボーリングと一緒で、たまに10回投げりゃあのね、ストライク、おストライクやん、
そうそう
や
った、たまに調子をポンポンポンって3つぐらいであのグリーン乗ってで、そんなことあるからね。
そう
下手くそでも、だから全部パーっていうのは
ないこと
は、あの夢ではないんやけど、
スポーツじゃなくてあれゲームですからね。
ゲーム感覚が大きい
ね。あのメンタル、精神的なあの、まあ、一緒に回ってる人とこの同士のプレッシャー、
それもあるし、あのよくね、
よくもあるし、
よく書く、
前の人がものすごいいいショットされたら、 あのやっぱりこう負けじと力んでしまうやろ。
そうそう、また変なとこ飛ぶ。
ほらもうファー横で横で
飛んでファーコースから外れるわけ。
うん、でも川口さん、あのマラソンね、あのずっとやってるから、うん、あれって自分との戦いじゃないですか。
ああ、はいはい、
ね、だからゴルフもそうですやんか。
そうですね、
ね、はい、すごいこの、まあ、周りの状況も見るけども、自分がしっかりしてたらブレへんからね。
うん、
そういう意味で向いてるんちゃいますか、ゴルフも。メンタル的に、
まあ
他の人に引きずられへん気がする。
うん、まあ、だから楽しいですよね。楽しいっていうか、うん、へこむ時もありますけどね。はいはい、あ、なんでこれこんな下手くそなやろ、もうゴルフやめようとかさ。
へ
めちゃめちゃへこむ時もあるけど、
うんうん、それね、もうほんまに30センチ40センチ外す全部1パットちゅうやろ、1回
だからな。
そうです、
10センチでも外れたら1パットや。
あるよ、そんな外す時にもうちょっと舐めて舐めて片手でピュッてやったらほっとって、ああ
、あるんか、やっぱり、う
ん、ちゃんとやっとかなあか
んし、やっぱり構えてちゃんとちょっとやったら入ったのに、おちゃくってチュンってドーンみたいな、
こんな30センチ
切
ってよ、って止まってるやんここに、
う
ん、
あある
もうだ、それで腐ってもでね、自分の中で、
あ、もうええわと、
ふて腐れてもでね、
うん、もうこのゲームほったみたいな、
もうほった、もうどうでもやみたいな、
どうだ、まだもう負けや、今日はもう負けや
みたいな、もうそれがプレーに響いてくんのよ、
あとあとずっと、
うん、
はあ、ゴルフは人柄出るんですね。
出るよ、思いっきり出るよ。
人柄を見ようと思って一緒にゴルフ回ったら、その人柄が分かるってな、うん、
あのずっとふてくされてるやつおるずっとふてくされたままの、
やめようよゴルフすんなよ、もうすんなよ、もう、
うんうん、それがっちゅうでずっと浮かれてるやつな。
あ、テンション高いやつ、
高いやつ、
下手やのに、
下手やのに浮かれてる、またその浮かれてるやつ見て腹立ってくるよな。
でたまにポンとええやつ打つん
や、行くからね、うん、
何浮かれてんのよ、
性格出るで、
うわ怖いな。ね、まあまた始めるんちゃうけど、
お前な、そう思ったらなんか面白くなって
る。釣りやめてゴルフにします。
ほんまやね、
ゴルフどうよ、うん、
そうやっぽどこうメンタルとの戦いは、まあ、釣りも勝負やけども、
うん、釣りも奥深いと思いますよ、
深いわな、ね、でもハマっちゃう人はずっといかな、寒い暑い言わんとな、
そう上手な人に聞いたらね、やっぱり上手下手ってあるんやってな、
釣りも、
釣りも、潮の流れ見るとか地形見るとか、なんかそんなんで、じゃああそこへ投げたらこういうこうなってこうなってとか、
でこっちで魚があったらここで、
そういう理屈があるんやって、うんうん、理論考えてちゃん、まあ人はちゃんと釣ってるって言って、
潮の流れのように、
まあ、研究熱心な人がね、やっぱり釣り上手っていう、うん、もう魚なんかその50センチぐらい違うだけで食うか食わんかみたいなのあるらしいよ、海の中の
ね、釣り糸が、
うん、餌のついてるもんが50センチこの上か下かで、魚の動いてるとこがあの時間によって変わるから、潮によって変わるから、
あ、それがたくさんいてるとこが、
そうそうそうそう、うん、だからそれをその釣る人が理解してるかどうかみたいなんで、この餌をどこへ持っていくかとかね、
うん、はあ、それも潮の流れと天候と潮の温度も必要かもしれない、うんうん、そこへ潜っちゃうかわからんし、上上がってきちゃったらちょっと針先をちょっと上引いとかなあかんし、うんうん、奥が深い
の、奥深いわ、ね、相手魚やから ね、
もなあ、相手魚やもんな、うん、で意外においてあの釣りたい魚以外の方が釣れたりする
んだ、まあまあそんなもんやな、
な
うん、
なあ。
大浦建設工業株式会社は昭和45年の創業以来、安全安心施工をモットーに鉄道工事や土木工事などを通じ地域社会に貢献しています。質の高い技術とサービスを提供する有田川町大浦建設工業株式会社です。
スタミナ補給にはうなぎや川水のうなぎ、ネットのうなぎや川水でおなじみ川口水産は、日本各地の産地からうなぎを仕入れ、焼きたての美味しさをそのまま全国へお届け。有田市宮原町の川口水産本社工場でもお求めいただけます。
リサイクルで資源を大切に、鉄、ステンレス、アルミ、銅くずを高値で買い取り、産業廃棄物の適正な中間処理、収集、運搬ならフル活、粗大ごみの引き取りも行っています。湯浅町本社と吉備工場、リサイクル推進カンパニーフル活です。
レッツアリダリアンプラスをお届けしております。番組では皆さんからのご意見ご感想などお便りもお待ちしております。メールはすべて小文字でおいやん @wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414 番です。はがき封書は郵便番号 640-8577、 和歌山放送レッツアリダリアンプラス係までお寄せください。次回のアリダリアンプラスは2月27日にお送りします。毎月第1第2日曜日はレッツアリダリアもぜひお聞きください。
お酒の話からね、ゴルフの話から、
ね、服部さんもね、あのアリダリアンの本編の方で、うん、あの釣りを豊富にしていましたが、ね、今回の回でもうゴルフにしようかなと豊富もちょっと変わりつつありましたね。
まああれは言うてみただけや
な。そうなの、
一応ね、一応ね、
うん、まあ、それはあの新春のそんなんでいくつあっても別に構わへん。
そうですね、うん、川口さんは先ほどねゴルフは72を目指すとおっしゃってましたが、その他の抱負プライベートなんかお仕事はいかがですか？
いろいろ楽しいことしながらね1年過ごせればいいかなとは思いますけど、うんうんうん、はい、
ね、でも新社屋もね、
はい、
そんなんで社員さんのまたやる気がね、うん、まあ、全然まだこうみなぎってくるでしょ、そういうの。
そうあってほしいですよね、はいはい、だから環境をが良くなることによって、うん、あの働く環境もそうやし、今まああの違うところで食堂を今改造してるんですけども、うん、食堂もそのくつろげるようにお昼寝スペースを作ったりとかね、
ちょっとね良くなってなんかもね、
うん、こう照明をちょっとこうなんか白熱球の電球色にして、なんかこう落ち着けるようなとかさ、いろいろ工夫し、どうせ作り直すんやったらいろいろ工夫して、でそこに集まりたいようにみんな集まってきたくなるようなスペースにしたいなと思うし、でそういうスペースがなんていうの、人と人とのこのつながりっていうかコミュニケーションも良くなるじゃないですか。そういうことを考えながらやって、結果としてそうなってくれれば、そのかけたお金も価値が出てくるし、うん、っていうのが、
ね、床もあったかくって、ね、夏場は涼しくって、
いけるね、できて、
いやいやいや、白熱球で
いっぱい飲めて、何食べて、
遊びに行こうかな、うなぎも食べれて。
ふーちゃんも寒いあかんそうやな。
寒いとなんか寂しい気持ちになっちゃうんですよね。寒いだけで。
でも子供は暑ない？
あ、子供はやっぱり体温暑いんでね、
抱いてると、
だからもう家の中で私ずっとコート着たりして、うん、一人
あのコート、
そうね、夫はあのすごい熱量が高いんで、
高い、
家の中で半袖着てるのに私コート着てて、
冬でも半袖か、
子供トレーナーみたいな、みんなそれぞれね体感が違うんでね。というわけでアリダリアンプラスとしては新年初めての放送、うなぎや川水でおなじみ川口水産株式会社代表取締役の川口康文さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、レッツアリダリアンプラス、ここまでのお相手は岩崎ふき子と、
アリダのオイアン岩本と、
川口のオイアンと、
服部のオイアンでした。
この番組は大浦建設工業株式会社、うなぎ屋川水の川口水産、リサイクルの古勝、うなぎ穴子加工の椎葉水産、ご宴会ご宿泊の立花屋、紀州梅うどんの鳴門、医療法人明美会、有田南病院の提供でお送りしました。